それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。ペテロの手紙第14章7節から11節です。新改訳聖書の470ページになります。ペテロの手紙第14章7節から11節、それでは拝読させていただきます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように。アーメン。今朝は心を整えよと題しまして、西本先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、10月第5の手術を与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹方とともに神様を崇め、また礼拝できますことを心から感謝いたします。しかしまだこの地上においては戦争があり、また大切な命が失われていく、そういう様を私たちはニュースを通して見るものであります。どうぞこの戦争がもう早く終結できるように、また私たちは本当に何もできない弱いものでありますけれども、神様に祈り、また全能の神様が一日も早く愚かな戦いをおやめさせてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちの心を整えてくださり、また神様の御前にどうか、また私たち自身がこの喜ばいことをなすことができるように、私たちに力を与えてくださり、また神様の願っておられることを喜んで行うことができるよう助け導いてくださるようにお願いします。またそのためにもこの聖書を通して神様の御心を知り、また私たちに願っておられること、命じておられることを行うことができるよう助けてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時を神様がお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今聖書を読んでいただきましたけれども、ペテロの手紙第1の4章の7節の始めを見ますと、万物の終わりが近づきましたという言葉が出てきます。本当にこのニュースを聞くと、パレスチナ、ガザで空爆があり、もうそれこそ一般の民間人、また幼い子どもたちの命が失われるような、もう悲惨な状況を私たちは見ます。ウクライナでも今まだ戦争が続いているというような状態にあるわけです。もうまさに万物の終わり、それが近づいている、そういう様相を私たちは目で見るわけなんですけれども、実はイエス様自身がマタイの福音書の24章というところを見ると、戦争や戦争の噂を聞く、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がると言われたわけなんですが、それが今もう現実に起こってきているわけです。本当にその終わりがもう刻一刻と迫ってきている。じゃあ日本は遠い国にあって安心なのかっていうと、決してそうは言えないわけです。 台湾の問題もあります。もう尖閣諸島でも中国の警備艇がもう来ているというような状況があるわけですし、また北朝鮮もミサイルの発射をしている、核開発も進んでいるというようなことを聞くわけですけれども、決してよそごとの話ではないということを思います。じゃあこういう状況の中にあって私たちは何をしたらいいのか。今読んでいただいた聖書の中に、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい、そのことを神様は今私たちに語っておられます。心を整え身を慎む、私たちが今できることは何かっていうと、神様にお祈りをする、そのことが第一のことではないかと思います。そしてその祈りをするために心を整える、心を整えるっていうのは別の言葉で言うならば、襟を正すっていうかですね、もう神様の前に自分自身が出ていく、そしてまた神様を礼拝し、私たち自身が整えられて、そしてまた苦しみの中にある人たちのために取りなしの祈りをしていくということになると思います。万物の終わり、あの24章、マタイの24章を見るならば、終わりの時代っていうのは愛が冷えるということもイエス様は言われたわけなんです。もう今の時代の日本の姿を見ても、本当にこの愛が冷えていくようなですね、せちがらい時代の中になってきています。そしてまた、その時イエス様が言われたのは、この忍耐をするように、最後まで耐え忍ぶ者は救われる、そのように言われたわけです。だから私たちも本当にこの心に忍耐が与えられて、また神様の前に私たち自身が整えられ、そしてまた取りなしの祈りをしていく、またその中に神様は私たちの心を動かされ、また私たちが何をもって助けることができるのか、おそらく示してくださり、私たちも援助ができるんではないかと思います。私たちもこのキリスト教の団体に献金をしています。そしてある団体は今もうウクライナの近くポーランドでも活動して、ウクライナの人たちのために支援をしている、日本の教会でもウクライナの人を受け入れている、そういう教会も現実にあるわけです。私たちもできるその助けがあるわけですけれども、まず私たちは自分の心を整えさせていただいて、神様に祈り、そしてまたなすべきことを示していただきたい、そのことを思います。そしてここには実はそのなすべきことが3つ語られています。その一つは何かというと、8節に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいと言われているわけなんです。熱心に愛し合う、まず愛する、そしてそれはこの熱心にと付け加えられてあります。この熱心にっていう言葉は、この主体的に愛する、そういう意味があるんです。私たちの愛っていうのはどちらかっていうと、人から愛されて、その人が自分を愛してくれるから私はその人も愛そう、そういうことがほとんどではないかと思います。でもこの熱心に愛するっていうのは、たとえ自分が愛されなくても、逆にその相手が私に対して嫌なことをするとか意地悪なことや、また悪口を言ってもですね、それでも愛するっていう愛であるわけなんです。だからこれは実は私たちの愛というよりも神様の愛、 イエス・キリストが私を愛してくださった。この手紙をペテロは書いてます。ペテロはどういう人だったのか。彼はイエス様を裏切った人であったわけなんです。もう最後の最後になって、最後までついていくと言いながら、彼がやったことは3回嘘をつく。イエス・キリストを知らない。否定する。そういうことをした人物です。でもなんで彼は熱心に愛し合いなさい。そう勧めたのか。自分はイエス様に愛されて、そして自分の過ち、嘘をついた。その罪をイエス様は許してくださった。あの十字架の上で、父を彼らをお許しください。そう祈られた祈りは、ただ敵対するパリサイ人とか祭司長たち、それだけではなかった。自分のためにもイエス様はお許しください。十字架の上で祈ってくださった。そして罪の代価を支払ってくださり、自分は許されている、愛されている、この信仰に立つことができた。彼自身がそのイエス様の愛を受けた。十字架にかかる前にペトロにイエス様は言われたわけです。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい。ペテロはイエス様のその愛によって立ち直ることができたわけです。あの十字架によってイエス様は私の罪を許してくださった。彼は復活されたイエス様にお会いした。あのガリエラ湖のところで、私の羊を飼いなさい。あなたはこの人たちに勝って私を愛するのか。3回も言われたわけです。なんで3回言われたんだろうか。ペテロは3回、イエス様を知らないと、はっきり言って裏切った。その罪をもイエス様はあの十字架の上で、自分を許してくださった。ですから彼はそのイエス様の愛によって自分のようなものを許し、そしてこの愛を伝えるために自分をもう一度立ち上がらせてくださった。その思いが彼の心の中にあったということです。ローマ市内で迫害が起こり、そしてペテロの弟子たちはもうどうぞこのローマを去って、さらにイエス様のことを伝えてください。彼はアッピア街道を下っていく。なんと反対の方から一人の人が近づいてきて、なんとそれはイエス様だった。どこへ行かれるんですか。ローマに行く。私はもう一度ローマに行ってお前の代わりに十字架にかかる。なんとペテロはローマに引き返して、せっかく弟子たちがですね逃げるようにしてくれたのに、彼はそのローマに帰ってきて弟子たちを励ました。もう弟子たちは勇気が与えられて、ますますイエス様の罪の許し、救いを語っていった。ペテロもあのローマで逆さ十字にかけられた、そういう話があるわけなんです。なんでそんなことができたのか。自分がイエス様に熱心に愛されている、その思いが彼の心の中にあり、彼の心は愛に満たされて喜んで自分を捨てて相手を愛する、 そしてペテロはこの手紙をあの一世紀の困難な時代に書いた。そしてもう一つのことは、9節を見ると不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。不平を言わない、そして互いにもてなし合う。もてなし合うっていうのは親切にする、接待をするってことです。もうお茶の一杯でもですね、サービスする。イエス様はこれらの小さいものに、私の弟子だからということで一杯でも水をあげるものは私にあげるものだ、そう言われたんです。もてなし合う、相手を助ける、困っているときに、また喉が渇いているときに水一杯でもあげる、それは私たちを愛してくださるイエス・キリストにすることだ。互いにこのことをしなさい。ペテロはそう語りました。そしてもう一つのことが十節の終わりに出てきます。互いに使い合いなさい。使い合う。それはへりくだって相手の汚い足を洗うってことです。イエス様はそれをされた。最後の晩餐の時に一人一人の弟子たちの足を洗われた。ペテロの足も、そして自分を裏切ったユダの足も、イエス様はもうしもべとなってひざまずいて弟子たちの足を洗われた。それが使えるということです。そしてこれは賜物を用いて互いに使い合いなさいと出てきているわけなんです。賜物、贈り物です。神様が私たちに一人一人に賜物を与えてくださってはある。まあ、この賜物ということに関してはイエス様は一つの話をされました。それはタラントの例え話、5タラント、2タラント、1タラントそれぞれ与えられて、そしてその主人は旅に出かけ帰ってくる。帰ってきた時にこの清算したわけです。5タラントを預けられた人は5タラント儲けた、2タラントを預けられた人は2タラント主人の前に出した。ところが1タラントの人はですね、何もしなかった。なんと土の中に入れて埋めて隠しておいた。そして主人に咎められたわけです。なんでそれを使わなかったのか、用いなかったのか。せめて銀行に預けておいたらもう利息ももらえたのに。そして持っていたものまでももう取られて十タラントの人に与えられた。実はイエス様は与えられたものを活用する、そのことを語られた。私たちに与えられている、賜物、タレントはですね、それぞれ違うと思います。実は一緒ではないんだ。大事なことは何かっていうと、その与えられたものをですね、活用してお互いに使えるということです。教会にはいろいろ賜物を持っている人がいます。でもその賜物っていうのは比較するものではない。主人が与えてくださって、そしてその主人に私はその賜物をいただいてこのようにしましたということを もう報告する、それが大切なところではないかと思います。コリントの手紙を見ると、体には手が足足がある、働きはそれぞれ違う。なんでパウロはそんなことを言ったんだろうか。私たちの能力、賜物は一人一人違うわけです。手は物を握ることができます。足は体を支えて歩くことができます。でも手が足の代わりをすることはできませんし、足も手の代わりをすることはできない。私たちはそれぞれに与えられているものが違うんだということを認める必要があると思います。でも私たちのこの体を見て、手や足はですね、バラバラに動いてるでしょうか。動いてないと思います。それぞれ働きは違うんですけれども、ちゃんとバランスをとってですね、私たちは生活をしてます。もう一つの体となって私たちは動いているわけなんです。教会はキリストの体である、そう言われてるんです。一人一人働きは違う、でもその違う働きを持っている、賜物を持っている私たちが互いに使い合う、それが教会の姿ではないかと思います。まあ、私は牧師ですから、メッセージをこの講壇の上から語ります。でもある人は総額をする、司会もする。でも中にはですね、土曜日や終日に来て教会の掃除をしてくださる、もうスリッパの裏まで丁寧に拭いてくださる。でも私はその姿を見て頭が下がる思いがするわけです。私はそのことをしてはいないんですけれども、でも本当にありがたいなってですね、私は思います。そして同じ教会のメンバーなんだ。やがては私も神様のもとに帰っていく時があるわけですけれども、でも神様は、じゃあお前に与えた賜物をどれだけ活用したのか、どれだけ私が与えたものを持ってお前は使えてくれたのか、そういうことを言われるような思いがするわけです。やがての時があるわけですけれども、しかし大切な教会の働きっていうのは、この手紙に出ているように互いにということがですね、もう3回も繰り返されて、互いに熱心に愛し合いなさい、互いにもてなし合いなさい、互いに使え合いなさい、そのことを神様は私たち一人一人に語られ、そして命じられている。じゃあそのことをしてどんなことがあるんだろうか。それは11節のところを見ると、すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです、そのようにペテロは言いました。神が崇められる、神様に栄光が着せられる、それがペテロの語ったところであるわけなんです。彼は失敗した、罪を犯した、でもこんな自分をもイエス様は許してくださった、あの十字架の上で代わりに罪の代価をご自分の命をもって支払ってくださった、イエス様は復活されて私を愛するか、羊を飼いなさい、3度まで言われたわけです。彼はそれこそ自分の身をもって キリストを通して神が崇められるように彼はそのことを伝えていった。ローマで苦しんでいる、迫害を受けている兄弟姉妹たちに、私がイエス様を裏切った人物だと、多分彼は証しをしたんではないでしょうか。こんな自分をもイエス様は愛してくださり、命を捨ててくださった、命を捨てるほど大きな愛は他にはない。おそらくローマで迫害に遭い苦しんで、もうここから逃げていきたいと思ったのはペトロだけではなかったと思います。でもその一人一人を励まして、そしてたとえ迫害があり命が奪われる、そういうことがあっても、このイエス様の愛に自分たちは生きていきたい、彼らはそれを全うすることができた。そして死の中からよみがえる永遠の命を彼らはいただき、そしてその栄光があのローマの世界の中にも表された。それは歴史の事実である。多くの殉教者は出ましたけれども、それに勝るところの多くの人たちが救われて、そしてあのローマ帝国がキリスト教の国になった。それはもう歴史が証明するところであるわけです。彼らはそこからは逃げようとはしなかったわけです。ペテロもパウロも、そしてまたそれに励まされた人たちも喜んで命を捧げていく。このことによって神が崇められる。そしてそれは私たちの力でなすことはできません。じゃあどのようにして私たちは互いに愛し、もてなし、使い合うことができるのか。それは11節の初めの方に、神が備えてくださる力によって、ペテロはそう言ったわけなんです。神が備えてくださる力、それは使徒の一章八節にも、聖霊が望まれるときに力を受けて地の果てまで私の証人となると言われたイエス・キリストのその約束です。神が備えてくださる力、助け主聖霊が信じる者の心の中に働いてくださる。だからペテロも自分の力で伝道したのではない、パウロも自分の力で、自分の賜物でイエス・キリストの十字架を語ったのではないということです。神が備えてくださるその力によって、ご聖霊によって、私たちは土の器です。パウロも一緒です。でもこの土の器の中に宝がある。イエス・キリストが生きておられる、十字架にかかり死の中からよみがえられたキリストが私のうちに生きておられる。それが二人の信仰であった。神が備えてくださる、この備えるっていうのには一つの意味があります。それは費用を賄う、お金を出す。まあ今の社会でもスポンサーがついてですね、そしていろんな活動がある。もう私たちもテレビ見ます、番組が放送される、何々の提供でっていうような言葉をですね聞くんです。お金出してる人がいるからそのテレビの番組が作られる、放送されている。もうそういうスポンサーなかったらですね、もう NHK だけしか見れない。私たちのスポンサーは誰か、全能の神様がついておられる。ペテロはそう言ったわけなんです。その神様が私たちに力を与えてくださる。そしてそれによって、実は彼はキリストを通して神が崇められる。 イエス・キリストの罪の許し、そして復活、それを私たちは信じて、そして行動することができる。だから私たちは心配する必要はない。自分が行うのではない。神様がバックアップしてくださり、その力を与えて行ってくださる。それがもうキリスト教の私は歴史だったと思います。もはや自分がするのではない。キリストがそれを成し遂げてくださる。それによって神様の栄光が表されていく。この11節の最後のもうこの言葉は、私はパウロの祈りだったと思います。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメン。まさに自分のために十字架にかかり、死の中からよみがえってくださった方に栄光と力限りなくありますように。彼はそのように祈り、そしてこの手紙を読む人たちを励ました。それは今日につながってきているということです。だから2000年前のこの世界と今の時代の世界、年代の隔たりはあるかもしれません。しかし私たちが直面する困難、ある意味同じようなことがあるんではないかと思います。しかし神様は私たちを励ましてくださる。この御言葉を持って、あのローマの時代の中に生きたクリスチャンも励まされて力が与えられた。そしてまた私たちにも同じこの御言葉が2000年近く経ってもですね、語られている。私たちはこの神様の励ましを心の中にいただいて、そしてまた私たちのできることを私たちは行わさせていただきたいと思います。それではお祈りします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。天の父なる神様、さまざまなことが今起きてきています。ウクライナ、またパレスチナでもうまさに大切な命が失われていく惨状を私たちはニュースを通して目の当たりにしています。本当にもう終わりの時が近いことを私たちは思います。しかし神様は今私たちのできること、それはまず自分の心が整えられて神様に祈っていく。そしてまたお互いに熱心に愛し合い、またもてなし合い、使い合う。それは私たちの力ではできません。しかしペテロは、神が備えてくださる力によって、どうぞ私たちに神の力を与えてくださるように、どうぞ神様の愛によって私たちが愛し、そしてまた相手をもてなし、また使える、そのことを可能としてくださるようによろしくお願いします。そしてまた私たちを通してでも神様が本当に崇められますように、私たちは土の器にしか過ぎない欠けだらけのものでありますけれども、でも私の心にキリストが生きておられる。どうぞそのことを私たちは証しをし、そしてまた神様が崇められるものにしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。